はい、皆さんこんばんは。2019年の9月25日水曜日の祈祷会、学び会の録音となります。今日も、リビングライフの9月号から、詩編の119編、今詩編なのでね、ありがたいですね。また来月になるとまたレビ記に戻るのでね、皆さん大変ですけど、詩編を楽しみたいと思います。詩編の119編、89節から104節、この16節をいきたいと思いますね。なぜ16節か、先週のメッセージを聞かれた方はお分かりになるかと思いますけど、8に16ということですね。9月19日の箇所になります。9月19日のリビングライフ、そこからまず16節朗読したいと思いますが、その前に2つの質問が今日もありますから、それをまずお読みしたいと思います。質問1、あなたにとって御言葉を何かの食べ物に例えるとしたら何でしょうね。それはどうしてですか。食べ物、何でもいいです。食べるものなら何かに例えてくださいということですね。で、なぜそれに例えましたかっていうことですね。2つ目は、もしあなた、あ、じゃあ、ん、もし神の御教えが、すなわち聖書の言葉が私の喜びでなかったなら、私はどうなると思いますか。どうなっていると思いますかって、まあクリスチャンに対する質問ですよね。クリスチャンであっても、もし神の御教えが私の喜びでないとしたならば、その後文章を完成してほしいということですね。さあ、それでは、詩編119編89節から、奇数節を私読みますので、偶数節皆さん音読して声を合わせて読んでいただきたいと思います。新改訳です。119編89節、主よ、あなたの言葉を常しえから手に置いて定まっています。90、
あなたの真実は永遠に至ります。あなたが地を知るため地は固く立っています。
それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。すべてはあなたのしもべだからです。92、
もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。
私はあなたの戒めを決して忘れません。それによってあなたは私を生かしてくださったからです。94、
私はあなたのもの、どうか私を救いください。私はあなたの戒めを求めています。
悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せしています。しかし私はあなたの諭しを聞き取ります。96、
私はすべての全く良いものにも周りのあることを見ました。しかしあなたの仰せは素晴らしく良いのです。
どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。98ですね。私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。100、
私は老人よりも若くないがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。
私はあらゆる、悪の道から私の足を引き止めました。あなたの言葉を守るためです。102、あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。最後104節ご一緒にどうぞ。はい。私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。アメン。さあ、それでは2つの質問、数分間ですが少し考えて、どちらか選んで答えていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆様にはもう一度聖書箇所、そして質問を、お知らせしたいと思います。詩編119編89節から104節、119編89節から104節、御言葉に地を添えよと、据えよと、いうタイトルで、クエスチョンはですね、まず1番目、あなたにとって御言葉を何かの食べ物に例えるとしたら何ですか、それはどうしてですかというですね。2つ目は、もし神の御教え、聖書の御言葉が私の喜びでなかったとしたら、 その後文章を完成していただきたいと思いますね。私はどうなっている、どうなるであろうか、想像でも構わないですけど、答えていただければと思います。この2つです。さあ、それではですね、皆さんも少し考えていただいて、後ほど解説の時にまた録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズいたします。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。一番例え、食べ物に例えると、さすが日本だなと思いましたよ。だってどういうものが出たかっていうと、昆布、味噌汁、クリームシチュー、米ってこう出てきたんですね。一個も被らなかったですね。どれも美味しくて私たちに必要な栄養、そして楽しみを与えてくれるものですね。それが私たちの御言葉ということです。さあ、その御言葉を今日も学びたいと思います。じゃあ119編、そこを見ていただくと、前回は、一編から行きましたね。今日は、89編ですから、8個ずつこう来て、実は10アルファベット、ヘブル語のアルファベット12番目、ラメズという、このアルファベットですね、音は L サウンドですね、L の音ですね。そしてこれが89から96、皆さんのテキストでは左側ですね、左側が、ですから左の上にラメツとこの文字書いておいたらいいかもしれませんね。で、右側の8節がテキストのメムという、これ13番目の、アルファベット、これは M の発音ですね、というふうになっています。それでは、まずはラメツの部分から学んでいきましょうか。ラメツ、最初何で始まるかっていうとですね、to eternity という言葉で始まるんですね。この eternity というのがラメツというアルファベットで始まります。この8節全部ラメツで始まる節になっていますね。とこしえからって、英語の聖書でも to eternity と書いてありますが、まあ、映画でありましたね、なんかトイストーリー、to eternity and beyond とかね、infinity and beyond、 同じ、使い方ですね。この永遠から永遠までという、そんな言葉で始まってるんですね。素敵ですね。この89節から、96節を見てみますと、まあ、皆さんもお気づきになったと思いますが、私というこの言葉がたくさん出てきてるんですけど、彼自身は、この作者は、自らの神への信仰をここで表明しているわけでありますが、この89節から96節、エターニティで、とこしえまでという言葉で始まるから、まあ、想像はつきますが、神の創造の技について、神様の恵みの広さについて、長さについてここで言及しているんですね。まあ、天地創造ということもできるかと思いますね。私たちの心を、まあ、前回もお話ししましたように、実はこの119編のバックグラウンドというのは、今日のところにも何度か出てきますが、非常に作者は苦難困難の中でこれを歌ってるんですね。そのような中で、広い、私たちって何かこう信仰者であっても、試練や問題にぶつかると視野が狭くなっちゃうんですね。どうしても私私私ってこうどんどん狭くなっちゃう。そのような中で、この、まあ、真ん中って言ってもいいかもしれない、支援のね、この真ん中でですね、ちょうど真ん中あたりなんですよね、これがね。で、この目を天に上げると、広い神様の創造の技、神様が常しえから常しえまで支配しておられる、この創造に目を向けるっていうこと。ですから、これ大切なことですね。ですから皆さん、時々ね、旅行したりするのも素晴らしいことなんですよ。私たちにとっては。まあ、都会にいますと、なかなか空を見上げたり、緑や自然の中でね、その素晴らしさに出会うことって少なくなってるじゃないですか、忙しい生活の中で。そのような中でですね、時には、こう、都会を離れて、旅行して、山や海や森や、 そういうところに行くとですね、私たちは単に観光して写真撮っておいしいもの食べて、よかったねで帰ってくるのではなくてですね、なんて素晴らしいんだろうって、神様の創造の技はなんて美しいんだろう、なんてくすしいんだろうって、大空を見上げても山を見ても私たちは山に向かって目をわぐ、我が助けはいずこより来たるやってね、そのように私たちの信仰を往々にして試練や戦いの中で、こう狭くなってしまうものを広げる必要がある。それはですね、まあ毎回毎回旅行に行けるわけでもないじゃないですか。私たちはね、1年に1回2回行くのいいかなと思いますが、でも同時に教会に来るということも、日常から離れて2時間であっても1時間であっても私たちの心を天に向ける、これ同じことなんですね。これ大切なことだと思うのですよ。ですから少なくとも1週間2回、皆様も1週間に2回、こう水曜日、あるいは1週間に3回4回来ておられる方もある。天を見上げる機会をあえて旅行に出るみたいなつもりでね、教会に行くということは、私たちの魂の深呼吸、何でしょうかね、森林浴っていうんですかね、よく言われるじゃないですか。良いものを目に見えなくても、やはり教会に来るだけで私たちは人生の生活の中で力をいただき、視野を広げていただいて、自分からフォーカスを神様に、自分から天に向けることができる、いや向ける必要があるでしょう。現代人にとっては特にそうではないかなと思うんですよ。アブラハムのようにね、もう昔のね、何もないところにね、羊飼いなんかいれば年がら年中天を見上げてあるから、それでもアブラハム、子供がなくて苦しんだ時にはテントに入って下向いてたんでしょ。それを神様はアブラハムよってテントの外に連れ出して、夜ですよ、真っ暗なのに、自分の心の中も真っ暗、天を見上げてみよって、星を数えてみよって、まさにそういうことですよ。私たちが教会へ来るということも、どこかへハイキング旅行へ行くということも、私たちの魂の森林浴に、また深呼吸なのかなと、そのように命の深呼吸というふうに思うわけですね。はい、その次の2行、これ消し忘れたやつですから、ちょっと消しといてください。太字になっているの消し忘れです。90節から、91節、ここにはですね、固く立っていますという言葉が90と91と2回出てくるんですね。すなわちただ立つんではなく、固く立つということが求められているということですね。ただ私たちは信仰するんではない、ただ礼拝するんではない、ただ祈るのではない、ただ賛美するのではないってことなんですよ。皆さん、ただ教会行って礼拝してればいいっていう、そういう信仰ではないっていうことなんですね。固く立っていますって、私たちのそこには信仰の決意が、決断が、覚悟が、そこには注がれていなければ、神の前にも立つことも礼拝することも奉仕することもできませんよっていうことを教えたのではないかなと思うわけでありますね。この全世界がね、創造の花、天のね、この、大きなね、神様の創造の技を見ようということを今話しましたが、この全世界が、この90節ですね、真理という言葉が出てきます。そして89節の言葉が天において定まっていますって、皆さんありますでしょ。御言葉の確かさなんですよ、これは。で、皆さん、地上ではね、いろいろこう辻褄が合わなかったり、計算が合わないってことありますでしょ。しかしここではね、天では定まっているって言うんです。神のご計画、神の御言葉というのは天では定まっている。だから地でいくら動こうが、天では定まっているって言うんですね。だからこそ私たちはその天を見上げなきゃいけないっていうことですよ。天において神の約束は、私たち一人に対する約束は、動くことはない、失われることはない。だからこそ私たちは確実なって言いますか、動くことのない 天を見なければならないということですね。でも聖書を見ますとですね、その天と地もね、滅びても神の御言葉だけは滅びないって新約聖書出てくるんですよね。いや、天は滅びないですよ、地も滅びないと思ってる人いるかもしれないですけど、地は滅びても天は滅びないって、いや天も滅びるって書いてあるんです。でもそれであったとしても神の御言葉は滅びない、変わらないって、それぐらい確かなものだから、私たちはこの御言葉を通して天を見るんだってことなんです。この御言葉を通してなければ動かざらる天をこの動く地上において見えないってことなんですよ。皆さん、今ではコンパスとかGPS とかいろいろあるじゃないですか。この小さいスマホの中に GPS が入ってるんでしょ。今腕時計にも GPS が入っちゃってる、そんなすごいのはあるんですよね。自分の位置を把握するって、女の子が山でね、またキャンプで迷子になってね、まだ見つかってないんですかね、今日ちょっとニュース聞いてないですけども、自分迷っちゃって自分がどこにいるか分からなくなっちゃうってことですよね。それはもう本当に私たちの命の危険にさらしてしまうっていうことで、私たちの人生もそうですよ。私が何のためにここにいるのか、どこへ行こうとしているのか、今どこにいるのかって、私たちの魂が、この命が、それが分からなければ、いや恐ろしいことだっていうことですよね。え、まあ一刻も早くね、何年生の女の子、お母さんお父さんにとってはね、もうたまらんでしょうね。でも同じように天のお父様は罪の中に迷っている私たちをどんな思いで探しているかっていうことも重ねて覚えたいなと、そのように思うんでありますね。自分がどこにいるのか、 GPS。 皆さん、昔のですね、船乗りたちは、自分の位置をどうやってね、見つけたかった、太平洋の真ん中で印も何もないじゃないですか。皆さんすごいですね。夜になると、昼じゃないでしょ、夜って見えないですよね夜になると自分の位置が分かるって、そういうことってあるんですよね、自分の人生。うまくいってる時は自分がどこにいるか分からないし気にも留めないけど、夜になると星が出るんですよね。天に星を作られたのは神様ですよ。そして星も動くんですってね。そういうふうには見えないかもしれないですけど、季節とともに星動いてるわけですね。地球が動いてるからですね自分が動いてるんですよ、動いてないと自分は言ってるの、やっぱ動いてるんですよね私は大丈夫だって言ってもやっぱり動いてるんですよ、私たちは。でも天を見上げた時に動かない星が一つあるんですよね。皆さんお分かりですよね、北極星ですよね。で、昔の船乗りはこの北極星を見て自分がどこにいるかを把握した、どちらに向かっているかを把握したわけでしょ。同じですよ、天が全部、天も動いたらですね、自分がどこにいるか分かんなくなっちゃうし、だって地はいつでも動いてるんですから、海も動いてるんですから。でも動かない天、天において動かない神の御言葉、約束を見つめたら、それを見たら自分自身がどこにいるか分かるって。だから常に見てないとダメでしょ。だって一回見たからもういいってわけにいきませんでしょ。だって一日やったら随分流されるでしょ、潮にも。だからもう毎日自分の位置を確かめて改造を書いていくわけでしょ。人生も同じですよ。どうやって改図書くんですか、私たちの人生の。行き当たりばったりですか、単なるウィッシュ、希望でこれはなんとか行くだろうって改図書くんですか。それはあまりにもリスキーじゃないですか、ね。動かざる神の御言葉、天を見て自分の位置を、自分がどこに進んでいるか、人生の改図を、私たちはこの御言葉を通して書いているんだということ。だからこれから目を離してはなりませんよと、ね、そういうことでありましょうね。で、この御言葉、 この動かざる点、北極星じゃないけど、これを見つめていれば固く立てるって言ってるんです。固く立てるって自分の位置が分かるだけではなくて、神の力がこの天から天を見上げるもの、見つめるものには流れてくるって言うんですよ。これが聖霊様の神の力ですよ。単に自分の位置が分かるわけじゃない。自分の位置が分かったって進めなければ、目的地へ進むことができなければ、分かっているだけではしょうがないじゃないですか。神は私たちがどこにいるかだけではなく、どちらへ進むべきだけではなくて、それを進む力まで私たちに与えてくれ、山、あ、この嵐の中にあっても、ちょうどこの作者は、今書いている作者は、試練のという嵐の中にいるわけですよ。そのような中にあっても、滅びることがないって言ってるんです。固く立てるって言ったら、嵐の海の中でどうやって固く立てるのかって、ここ以外にはないっていうことでありましょうね。まあ別の意味から言えば、この揺れるボートの中に私たちが天を見上げると、イエス様が私たちのボートに乗っておられる。あのガリラヤ湖でね、嵐にあった弟子たちも右往左往してもう叫んだけど、でもそのボートにはイエス様が乗っていてくださった。皆さん、嵐の中で必要なのはこのお方ですよ。そしてこのお方は私たち天から見ているんではなくて、なんと嵐にあって水をかぶるボートの中に来てくださるって、私の人生、私の歩みのうちにこのお方が来てくださるお方なんだって。このお方が乗っていれば船沈みませんよ。どんなに立派な船であっても、タイタニックであっても、どんな立派な技術があっても沈むことはあるでしょう、船は。でもどんな愚かなっていうか、この貧しい船であっても、まあ弟子たちの持っていたね船、そんな立派な船じゃないと思いますよ。もう水をかぶったらもうあっという間に沈んでひっくり返ってしまうような船でしょう、ガリラヤ湖の突風にあおられたら。あのプロの漁師たちが命がけで叫んだぐらいですから、よっぽどの大波でしょう、大風でしょう。でもこのお方が乗っていれば、どんな小さな船でも、穴が開いたような船、傾くような船でも沈まないってことなんですよ。素晴らしいじゃないですか。このことに目を覚ましなさいって、このことに心を止めなさいって。そうしなければあなたはどうやって固く立つことができますかってこと。試練の中で、これ以外に、私たちの生きる方法は、ないでありましょうね。そこのマタイの福音書を2つ書きました。マタイの7章っていうのは、岩の上に家を建てたもの、砂の上に、家を建てたもの、これは私たちの人生に捉えられますよね。砂の上だって家は建つには建つわけですよね、でもどのように、どこに建てるか、どのように建てるかももちろん大切でしょ、ね、御言葉通りに建てるって。でもまずどこに建てるかっていうのはもっと大事だと思いません、ね、あの岩でも砂って言っても、あの砂っていう感じ面白いですよね。石が少ないって、ね、書いて砂じゃないですか、ね、石が小さいって読んだ方がいいのかよくわからないけど、少ないって。だから家を建てようと思えばどこにでも建てられるんですよ。でもね、皆さん、岩の少ない地に建てないってことですよ。すなわち神の御言葉には混ぜ物をしないってことなんです。岩って言ったらもう岩なんですよ、岩だけ。これは単にあの地面の柔らかいところに建てるんでだけではなくてね、砂っていろんなものが混ざるじゃないですかね。クリスチャンだからみんな御言葉の上に家を建ててるわけですよ。しかしただ立つんじゃない、固く立てというのと同じで、ただ御言葉に立てるんではなくて、御言葉オンリーの上に立てるってことですよ。御言葉を信頼して立てるってことですよ。そのいい象徴が、神田先生のところのね、 素敵なビルが建ってますけども、剣道式に、来られた方をご覧になって覚えてるかもしれませんけども、あの神田先生のクリニック3階建てのビルの地下ですよ、エレベーターシャフトの一番下ですよ、そこに聖書を埋めましたからね。まあ見えないところだけじゃなくて、一番頂上にも十字架、赤いあのシルバーの十字架立って赤い屋根にね、教会と間違って入ってくる人がいっぱいいるって。でもね皆さんね、つい先週かな今週かな日曜日聞きましたよ、癒しが起こるんですって、癒しが起こるんですって。患者さんが来られるでしょ、で待っている間に癒されて、また今度ね骨折じゃなくてなんか他の病気を持ってる人が癒されちゃったって言うんですよね。それで検診もして戻ってきてやっぱり癒されたっていう話をねお聞きしまして、でどこが痛みがあって来られてもね、診療所で先生人気だから結構、待つみたいなね、あんまりこんなこと言っていけないかもしれないけど、人気だから結構待ち時間があって、待ってる間にね癒されちゃうんですよね。あそこだって御言葉も流れているし、トラクトも聖書もあるし、そして毎朝先生はね、院長先生はまず祈りと御言葉からあそこで始めるんですね。自分のご自宅でももちろん祈ってね来るけど、まずあそこへ来たらもう掃除したり何もしないですね、御言葉を開いて祈るんです。毎日御言葉を土台にするって、単に聖書をエレベーターシャフトの下に埋めてそれで終わりってことではないでしょ。十字架を、ね、誰も見えるところに掲げたらそれで終わりってことではありませんでしょ。そうですよね、私たちは見えるところと見えないところ一つでありたいと、そう思うのでありますね。そんな神の器に神は偉大なる祝福を注がれるということを、もう毎週のように聞くことができてね、なんと幸いかなと。皆さんの中にも神田先生のところからここに導かれた方もおるんではないですか。私たちの教会に何人もおられますよね。願くは私たち一人一人がそのようなイエス様と出会う人々が場であるように、私たちもそのようなクリニックといいますか、病院のような、そんな神の癒しと神の力が注がれる、そんな存在でありたいなと、そのように思うわけですね。御言葉の上に、人生を立てるということは、どういうことなのかということをもう一度考えさせられる場面でありますね。また16章っていうのも、これはペテロですね。ペテロはペテロス、ギリシャ語岩でしょ、ね、私はこの岩の上に、私の家を建てるっていうんです。岩、御言葉ですよね。だから神は御言葉の上以外には家を建てられないってことなんですよ。逆に言えば、私がどんなに立派でもどんなに素晴らしくても、そんな土台の上に建てないってことなんです。私たちの信仰が本当に成熟して立派になったとしても、その上に家を建てないってことなんですよ。もう神田先生ぐらいになったらもう祈らなくても大丈夫なんじゃないですかって思うかもしれない。そうじゃないでしょ。先生も自分の信仰の上ではない、神の御言葉の上にこの病院を、今日の一日を、またその働きを毎日立てているわけでありましょう。だから神の働きが神の家に満ちるんですね。ペテロに行った時に、私はこの岩の上に誰の家を建てるって言ったか覚えていますよね。皆さん、あなたの家を建てるって言わなかったんですよ。私たちの家を建てるって言わなかったんですよ。この16章、マタイの16章では、この岩の上に私は、主語は私ですよ、神ですよ、私の教会を、私の家を建てるって言っていたんですよ。これ私たち人生のことですよ。皆さん、私たちは私の人生を築いてんじゃないです。私という存在は神が、神の家をここに築いている存在なんです。だからもちろん土台も神の御言葉でならなければ、 こんな家は決して建たないっていうことはお分かりになりますでしょう。でもありがたいこと、嬉しいことだと思いません？こんな私にですよ、神が神の家を建ててくださるっていうんですから、私たちが信仰を告白した、御言葉に信じ信頼するとして一日一日歩む、その岩という上に神が神の家を建ててください。神の家だから神様がおられる家なんですよ。そうでしょ。私の家は私がおるから私の家です。誰かの家は誰かがいるから誰かの家です。そうですね。私の家って神が言われたら神がおられる家なんです、ね、嵐にあってもボートの中にイエス様がおられたっていうのはそういうことでありましょう。さあ、92節は土台だけではなくて、さらにまあもう一つ進みますね、何を人生の喜びとして生きるかということ。今日の質問の2つ目にもありましたが、皆さん人生は喜びですよ。試練の人生であっても神は私たちが苦しみ悲しみ痛むためにこの命を与えてくれたのではありませんね。ただ神が与えてくださる喜びというのは誠の喜びですよ。楽しみではないんです。喜びです。楽しみと喜びは違いますよ。教会というのはもちろん楽しみあふれていいですよ。でも教会というのは楽しみがある場所じゃないです。楽しみってなくなる時もありますよ。でも喜びは違うんですよ。主にあって楽しみなさいってね、楽しむっていうのもそれも悪いことではないんですよ皆さん。もちろん旅行を楽しむね、兄弟姉妹の食事を楽しむのは素晴らしいことです。でもそれが私たちの魂に力を与えてくれるではないです。私たちは主を喜ぶんですよ。joy って、ね、英語では joy、 喜ぶよく言いますでしょ。 joy とは何ですかって覚えてます？英語で joy って書きますでしょ。このプライオリティ順序は j、 ジーザスが最初ですよって、次は o ですよ、 others ですよ、ね、隣人ですよって、そして最後に you、 私のことですよ。これ逆にしたら上位にはならないですよって、それは楽しみですよ。私がいつも優先しちゃうんですよ。楽しみって私が楽しみたい、でみんなと楽しみたい、これ逆です。上位というのはこの喜び、喜びなさい、もう一度見ます、喜びなさいってピリピ人への手紙をやったばかりじゃないですか。あれもパウロは獄中書簡って獄の中から書いてるのに、獄の中にも喜びがあった、獄の中に楽しみはそんなになかったと思いますよね、それでもパウロとシラスは賛美を歌うことを楽しみとしたでしょうね。主に出会うことを楽しみとしたでしょうね。でも私たちが求めるような楽しみはなかったでしょう、ね、それでもパウロとシラスは神にある喜びに満ちていた。その喜びが獄の扉さえも開いたわけですよね。そしてあそこからピリピの教会ができたんだということを、つい最近ですよね、先月先々月お話ししたばかりじゃないですか。だからピリピの教会はの最初のメンバーは誰だったんですかって言って、ルシアですよ、この紫布商人と、それからこの監獄、救われた監獄の家族ですよ、川べりでね、教会でもなくて川べり、これがピリピの教会で、パウロを最も支えたのは、唯一支えたのはこのピリピの教会だっていう話を学んだばかりでありますよね。喜ぶ、誠の喜びに私たちは、そしてね、誠の喜びに預かるためには私たちは主の前に来なければこれには預かれないってことなんですよ。御言葉を通してでなければ、祈りを通してでなければ、信仰を通してでなければ、楽しみはそれがなくても預かれたとしても、この喜び、ジョイには、魂のジョイには預かれないってことなんです。ですから皆さん、クリスチャンになってから深い喜びがありますでしょ。いろんな今までなかった喜びに出会いませんでした？出会いますでしょ。それは神を通して与えられている喜びなんですよ。神なしにはこの魂の喜びは与えられないんですね。それをですから私たちの人生をね、楽しみに置いちゃいけないですよって、
楽しんじゃいけないって話をしてるんじゃないです。楽しみに自分の魂の肘を全部置いちゃいけないですっていう話をしてるんです。喜びにむしろ置くべきですって。皆さんね、この喜びがある楽しみと喜びがない楽しみって全然違うんですよ。先ほど言ったように、私なんかね、カナダのね、素晴らしいバンフ、レイクルイージなんて見てもね、日本人たくさん来ますよ。あ、綺麗ねってね、写真撮ってね、お土産買って帰るわけですよ。あ、よかったよ、それで終わっちゃうんですよ。でも違うんですよ、私なんか行くともう圧倒されるですね。魂が現れますね。こんな美しいものをどうやって神様作られたのって、これを作られた方を知っているって、その方がこの私を作られたって、その方は私のために十字架に命まで捨てたって、なんて素晴らしい。これ楽しみじゃないですよ、これ上位喜びですよ。そうすると同じロッキー山脈見ても全然違うですよ。同じ温泉旅行行っても違うと思うんです。同じスイーツを食べてもやっぱ違いますでしょ、ね、なんか言わせちゃってるけどと思うんですよ。だからね、この日曜日も何かでこう教会終わってね、こう食事行ったりして、すごいね、もうね、今度ね、ほら、新しい牧師先生来られたでしょ、梅津先生ね、梅津先生言ってるの、先生ね、これ礼拝終わってどっか食事行こうと思ってもね、気をつけなさいっていう言葉はちょっと間違ってるんだけどね、驚かないようにっていう意味では気をつけないで、どこ入っても教会おりますからね。それでね、試しに入ってみたの。ね、そしたらね、あそこの、ダイエーの、あそこでも今度 10% になるのね、まあ、余計全然なんでそんな話が出てきちゃったか分かんない。それはちょっとあれね、教会員でも諦め、めげずに行ってほしいと思うけど、ダイエーのパン屋さんの隣ね、あそこ安いのよね、パンもね、あれも安い。それからそこのリトルマーメイド、何駅前の反対側の喫茶店行って、そこのファミレス入っても誰かいるのよ。必ずガスト行ってもしょっちゅうあるよね、緑の中にね、お姉さんからもうしょっちゅう。だからね、悪いことできないね、僕は。そういう話をしてんじゃないよ。でもね、もうね、いるとやっぱりね、ちょっと腹折ってしたくなっちゃうのよ。入っててね、それでね、ここで食べてる、そうするとね、話してるね、この間も、こんにちは、話してる人が、あ、先生だろ、な、先生に分かっちゃったとか言って、見えてるわよってお声で話してんだし、そのね、もう楽しくやってんですよ。皆さん、あれでしょう、だから、それで隣であまり楽しく話してたので、教会の後でね、それで、どこの教会ですかっつって来た人もいるんだからね、この教会に。素晴らしい教会だね、ここだってね。終わったらね、牧師のね、悪口を言って、誰か信徒の悪口言って、ただ誰も来ないよ、そんな教会に。だけどどこ行ってもね、ハレルヤみたいな、今日のメッセージ超えればよかったね、あ、よかったね、楽しかったねって話したらね、周り中聞こえてるわね、あれ。どこの教会ってバンバンやって、皆さん。おこれも伝道ですよ。いいでしょ、コーヒー飲みながらパン食べながら伝道ができるんだから。こんな素晴らしい伝道はないね。何の話になっちゃったか、これ時間来ちゃった、前半だけで終わっちゃいましたね。皆さん、だからこのジョイ、魂の喜びの延長線に私たちはこの人生を楽しみましょうね。そうすればたとえ試練の中にあっても、獄中にあっても、重荷のあっても、私たちはこの方を喜びとして、この倒されることなく固く立って生きることができますという話でありますね。今日は前半だけで終わっちゃいました。後半のね、97節から104節メモ、それはまあ皆さん、アウトラインもありますから読んで、お宅で、恵まれていただければなと、そのように思います。お祈りします。神様、今日はとこしえからとこしえまでと、大いなる神を見上げようと、この詩編の著者もアブラハムも、多くのいにしえの信仰の先輩たちも、いろいろな問題や難しいことや、がっかりさせられること、また神様、絶望に出会って苦しむ中で
神はあなたは常に天を見上げようと私たちに語っていてくださることを心から感謝します。今日もどうか私たちがこの場にあってこの広い天を永遠なる天を見つめて見上げて祈ることができますように私たちを導いてください。元気を与えてください。力を与えてください。そして楽しみだけではない、多くの楽しみのもう私たちはあり、神様に本当に感謝を捧げますが、しかしそれだけで終わる人生ではない、楽しみだけで終わる人生ではない、誠の永遠の喜びに預かる生涯を私たちも輝いて生かせてくださりますように心からお願いします。感謝し尊いイエス様の名前でお祈りします。アーメン。共にしばらく声出して祈りましょう。アーメン。